石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今年の新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれました PM2.5、
はい、
最近もよく話題上ってますし、九州では結構飛んでるよっていうようなことも聞いたりしますね。
中国から、ね、飛来してきて、はい、私たち日本人の健康にも大きな影響を与えているというふうによく報じられていますよね、
はい、石川さんも実際に今年中国に行かれまして、そういったお話もされてきたということですけれども、
はい、
状況はやはり深刻なんでしょうか。
今年9月に中国に行かせていただいたことが、私今年1年間振り返ってみても、大きな記憶に残る出来事だったなというふうに思っています、
はい、
9月の4日から6日まで、中国に行かせていただきました。ちょうど昨年の、9月に、前政権下でしたけれども、尖閣諸島の、一部諸島を国有化するということを受けて、日中関係が大きく冷え込んで、日中関係一位対水の関係とよく言われますが、さまざまな課題があったとしても、やはり両国、お互い引っ越すわけにはいかない、
はい、
今後5年10年のみならず50年100年500年1000年と両国の共通の利益を生み出していかなければならない相互互恵関係をぜひとも築いていきたい、今大変厳しい両国関係ですけれども、これを少しでも改善できるように取り組んでいかなければならないと、日本の平和を守り、東アジア全体のこの平和と安全保障安定を確保するためにも日中関係の改善というのは不可欠だというふうに考えております、
はい、
どういうことを協議をして、どういうことについて合意を得て成果としていこうかということを、事前に水面下で先方とも折衝しましたし、一緒に行く団のメンバーでも議論をしてまいりましたけれども、
はい、
やはり一番中心的に取り組みたいとその時思ったのが、環境問題について日中間で相互に協議を進めていけるような環境を作っていきたいと、一つの大きな目標に掲げて訪中をさせていただきました。特にさっきおっしゃっていただいた PM2.5、 もう本当に小さな微粒子が、中国の各大都市の大気汚染の影響で、多く検出されている状況、中国の大都市において青空が見える日っていうのはないというふうに聞いています。そうした非常に深刻な大気汚染の状況、日本もかつてさまざまな公害を乗り越えてきた歴史がありますけれども、この日本の乗り越えてきた歴史を踏まえた世界最高レベルの環境技術というものを中国でも活用してもらえるんではないか、そしてそれによって日本の環境技術が生かされれば、日本の新たな産業を起こしていく起爆剤にもなりうるというふうには思っていますし、中国の環境問題対策が進まなければ日本人にも大きな影響が及んでしまうということで、日中両国の共通の課題だという位置づけで、お互いにこうした分野については交流を進めようじゃないですかということを先方に訴えかけました。で、大変に良かったなと思うのは、私たちが共青団という共産党の青年の団体、かつての例えば胡錦涛国家主席もこの共青団のトップリーダーでしたけれども、次ぐらいの中国のトップリーダーをとなるべき人たちとも協議をいたしました。どの会談もやはりこうした環境問題といった分野については日中間で取り組んでいこうと、北京市内の環境情報センターというところにも行かせていただきまして、中国政府としても、あるいは中国の北京市としても、特に大気汚染などの問題については積極的に取り組んでいきたいという意欲はあるので、
はい、
日本の技術をしっかり取り入れていきたい、学んでいきたいという思いがあるので、非常に私たちのこうした提案というのは歓迎をされましたし、実際私たちが行く前までは、そうした環境分野とかですね、こうした交流も滞っていたんですけれども、その後環境分野についての、セミナー、東京都で行われたセミナーに中国の代表団が10月に訪日をして、その環境分野での交流が始まったということでも非常に大きな意味があったなと思っています。
一番の原因は車だったりするわけですか。
車もそうだと思います。ただもっと大きいのはやはり工場の、排気ガスが一番大きな原因なんではないかというふうに思います。また大気汚染のみならず、中国は水質汚染、河川なんかも非常に大きく汚染されていて、工場の、排水なんかが垂れ流しの状況にあると、こうしたことについての管理体制も、法制度なんかは徐々に整ってきているんですけれども、 その法の網の目を、まあ、くぐり抜けるというか、まだ規制もきちんと十分には行き渡っていない。また中国では今汚職の問題なんかもよく指摘されていますけれども、賄賂なんかを通じて、たとえ、まあ、規制があったとしてもそれを、まあ、くぐり抜ける、そういう体質が、まあ、平然と行われるようなところも、まあ、残念ながらあると、
はい、
まあ、様々な取り組みが必要なんだと思いますけれども、まあ、日本でもかつて高度経済成長期に起きていた問題、これをクリアしていく中で日本は環境技術も非常に進歩しました。またエコカーといった、まあ、日本車が今世界に誇る、まあ、技術力というものを作り上げることができたのも、やはりこの環境対策を必死になって一生懸命やってきた、まあ、基準を厳しくするときはやはり産業界からは大きな反発もありますけれども、でもそれはやっぱり乗り越えなければならないという、まあ、政治の意思と、そして産業界もやっぱり技術を革新させていこうというマッチングが、まあ、うまくいって、そしてともどもに、まあ、進んできたという歴史がありますので、
はい、
中国に、まあ、そうした経験をぜひとも学んでいただいて、中国の抱える今深刻な環境問題を改善に向けてですね、お互いがまあ協力していけるような枠組みをさらに広げていきたいなと思います。今年のまあ年末になって中国が防空識別圏というものをまあ一方的に設ける、非常にこの東アジア全体の平和と安定に対してまあ深刻な影響を与える行為をしたということは極めて遺憾ですので、
はい、
こうしたことが全体の関係に悪影響を及ぼすということをきちんと中国側にもやっぱり認識をしていただく必要があると思いますし、全く中国にとっても利益にならない行動を取っているんだということをこちらからも訴えていかなければいけません。まあ、その上でやはり日中間の政治的な対話が進んでいくということが、こうした一つ一つの問題についても対話をしていく、話し合いをしていく、そうした環境を作っていくということが非常に重要だと思いますので、
はい、
できる限り早くですね、日中首脳間の会談が行われることを強く期待したいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。